私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。あなたの救い主なる神の子イエスは目にも見えず手でも触れることができない。しかしイエス・キリストは今も私たちのうちに生きて御言葉を語り、あなたの心の叫びを聞いてくださるお方。だからこそ私たちは目で見える何かにより頼むのではなく、あなたのうちに生きて働く救い主イエスに心からの願いと祈りを捧げるものとされてまいりましょう。それでは御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。ルカ17章12節にはこう書かれています。ある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、すでにご自身の死の時を悟ったイエス・キリストがエルサレムへ行く道において通り過ぎた村で癒される病を持つ人々の出迎えを受けられた。問いのところ、なぜ他の村人はイエスを迎えに来なかったのか。矢印のところ、おそらく神の救いを求めるほどの大きな苦しみはなかったかもしれません。米印のところ、あなたの悲しみも痛みも救い主イエスに心を向ける力と助けになります。ルカ17章13節の御言葉、イエス様、先生どうか私たちを憐れんでください。憐れむとはもともとの言葉を見れば、相手の苦しみを知ってその人の求められる助けを施すこと。星印のところ、彼らは神の子イエスが我らを救われると信じ、この方に命を委ねて心からの願いを届けようとした。矢印のところ、あなたの声の心もイエス・キリストが今日必ず聞いてくださる。問いのところ、今までどんな時にあなたはキリストに憐れみたまえと叫んだでしょうか。今日の福音書の中で重い病を持つ10人の人は救い主イエスに向けて声を張り上げこう叫んだ。イエス様、私たちを憐れんでくださいと。この叫びこそ神の救いを受ける確かな道となった。この時キリストが入られた村の中で憐れんでくださいと願いを届けたのは病ある10人の人だけ。残りの村人たちはキリストの身元にすら来なかった。けれども神の御業を見たのはイエス様憐れんでくださいと叫んだ彼ら10人だけ。ここに神の救いが現れた。そして今も生きておられる救い主イエスは今日も私たち一人一人の願いを聞こうとされている。あなたが心からイエス様私を憐れんでくださいと叫ぶ声を今キリストは聞こうとされているのです。今日の御言葉ルカ17章14節をお読みしてまいります。神の子イエスはこうおっしゃった。祭司たちのところに行って体を見せなさい。救い主イエスが10人の人に与えたのは言葉だけだったが、聞き従った彼らの病は癒され神の御業が表された。星印のところ、たとえ何もなくても御言葉があればとの望みを持って共に歩んでまいりましょう。ルカ17章15節の御言葉、大声で神を賛美しながら戻ってきた。この時身元に帰ってきたのは 一人のサマリア人であった。このサマリア人とは、選びのためユダヤ人と異邦人の混血が進んでいた人々。矢印のところ、ひれ伏して感謝したサマリア人は、他の9人よりもさらに大きな苦しみを味わっていたのではないでしょうか。問いのところ、あなたに示された憐れみの深さを知っているでしょうか。癒されぬ重き病を持つ10人の人たち、彼らの叫び、イエス様、どうか私たちを憐れんでくださいとの願い通りに、神の御業を表した救い主イエス。けれども、御業を見たはずの10人のうち、イエスの身元に戻ってきたのは、一人のサマリア人だけ。なぜ一人しか、キリストにお礼を言いに来なかったのか。おそらくこのサマリア人、彼の心にあった思い、私を他の誰よりも救いを受けるに値しない。しかし、こんな私にさえイエス様は憐れみを施してくださった。だから、私は嬉しくて仕方がない。おそらくこのような思いが、他の9人よりも強かったのでしょう。今日の福音書の中で、神の子イエスが通られた一つの村。この村で、キリストの御業を見てその後、神を信じるに至ったのはたった一人の人。それも、重い病を持つサマリア人だけだった。人々の目から見れば、このサマリア人は、村の中で最も神の救いから離れていたもの。けれども、父なる神様は、キリストを通してこの人を選び、その命を救ってくださった。おそらく彼のうちには、他の人よりも大きな苦しみがあったことでしょう。それでも神は、このサマリア人の悲しみも痛みも、キリストによってそれらが喜びに変わることを信じ、苦しみのうちに表された御業を通して、この人の命を神を信じる新しいものへと変えてくださった。このサマリア人がそれまで抱えていた心の虚しさ、やるせない思いも何もかもが、彼の救いにまた喜びにつながっていったのです。この人が受け続けた悲しみも痛みも決して無駄にはならなかった。これと同じように、父なる神様は、神の子イエスのゆえに今も私たちをご自身の憐れみのうちに生かしてくださるのです。それは今あなたのうちにもある苦しみや悩み、病も痛みも、キリストを通してそれが喜びへと、またそのことを通して神を信じることに変えられていくため、私も救い主イエスを信じる恵みに預かり30年近くになりますが、洗礼を受けた時よりも今の方が、帰ってきたサマリア人の心に近づかされているなと思います。はじめは他の9人のように、憐れみを受けてもなんか当たり前、心から神を褒めたたえるものではなかったと思いますが、キリストに従う道を歩んでいく中で、私も痛いほど己の欲深さ、力のなさ、愚かさも見せつけられ、イエス様に従いたいと願っているのに、何度も間違い道を踏み外してしまう。そんな哀れな私でも、何も良きもののない自分自身から、イエス様、この私を憐れんでくださいとの叫びを通して、救い主イエスに心を向けるときに、私に対する失望ですら、十字架を通して神への希望へと何度も何度も変えられていった。こんな私にもキリストの十字架がある。また許されて、神の憐れみを受けて前に向かって歩むことができると、どんな時も望みをキリストを通していただいています。そして皆さんも、今日の福音書の中で見た、一人のサマリア人のように、私たちに与えられている神の救いを心から喜び、神を褒めたたえていただきたい。たとえ今、あなたのうちに深い悲しみや悩みがあったとしても、 その苦しみのただ中に今日、救い主イエスは必ず来てくださるのです。そしてもし今、あなたの心に闇が覆いかぶさり、望みがなかったとしても、その光は、キリストがあなたのうちに必ず照らしてくださるのです。だからこそ私たちは、神の子イエスに心を向け共に、イエス様、私を憐れんでくださいと叫びながら、あなたの行く道を、これからの歩みを、キリストに委ね、祈り、前を向いて歩んでいただきたい。イエス様がいてくださいます。決して恐れることはありません。そして救い主イエスは、あなたが死からよみがえり、天の御国へと迎えられるその時まで、御言葉を与え、祈りを聞いてくださり、確かな導きを持って、神の憐れみの中をあなたと共に歩み続けてくださるからです。